今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の7章21節から25節までです。伝道者の書7章21節から25節。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ。私はこれらの一切のを知恵によって試み、そして言った。私は知恵あるものになりたいと。しかしそれは私の遠く及ばないことだった。今あることは遠くて非常に深い。誰かそれを見極めることができよう。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、誠にあなたこそ良きお方。ただあなたに目を持って、またあなたの口から流れ落ちる御言葉のみに心を止めることこそ我らのすべてです。どうか我ら主よ、これから人の虚しさ、またあなたの素晴らしさ、ただあなたの素晴らしさを学び取り尽くすことができますように、どうか我らを助け整え、これからの時をあなたが支配 してください。この語るしもべおよびこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から流れ滴るあなたの命そのものに今日も豊かに預かり尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの全てをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これを書いたのはソロモンです。人類史上最も知恵が与えられた人、そして最も栄えた王でありました。ソロモンの栄華、ソロモンが、享受したその栄華はとても素晴らしいものでした。けれども、ソロモンはこの聖書の中においては、ね、あんまりいい人として描かれておりません。なぜ？彼は人生前半、ね、主に聞き従う良い王だったんですけども、彼の人生の後半は、ね、主から目を背けて、ね、偶像礼拝をイスラエルに導入してしまった王でした。ね、なぜか、それ彼は女に目を向けたんですね。彼は、正妻副妻全部含めて1000人もの、ね、妻や妾を、囲い込みました。で、その結果彼が得たことといえば、この26節にですね、私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に喜ばれる者は女から逃れるが、罪を犯す者は女に捕らえられる。アーメン。なんか今回収席から聞こえた気がするんですけど、自分がってそうですね、結局女はですね、そういう快楽の道具として、まあ、一線にも、ね、目かけをやまと雇って、まあ、雇いというか目取って、ね、それで、ね、もう一線にもいたらね、一人別々の、ね、一人ずつ一日出会うっていうことしたもね、次にその人と出会うことができます。千日後とか、ね、その女、ね、そういう女性、ね、とそういう女性が果たして、ね、健全な歩み方できるでしょうかね。そんな健全でない歩み方、ね、男と女は一体として作られた、ね、結婚は、ね、二人が一つになるですね。一線と一が一つになるんじゃないんですね。私、ね、一線分の一、あの人にとって、ね、 そんな女性がソロモンに一体何か良いことをしてくれるでしょうかね。まあ、結局ソロモン自身が自分で自分の首を絞めて、こんなね、私女が死よりも苦々しいことに気がついたなんて言ってるんです、ね、ちょっと女性からすれば甚だ迷惑極まりないことを言ってるんですけども、結局このソロモンのその考え方、まあ、確かにソロモンは知恵が当たりありました。頭が非常に良かったんです、ね、一体何が問題だったのか。それは御言葉に目を向けるでなく、自分の知恵、ね、自分の悟りに頼ろうとしていたからです。人間の、ね、最高知恵、ね、ソロモンの IQ が、ね、何百あったか分かりません、ね、何千あったかも分からないんですけども、どんなに頭が良かったとしても主を、ね、主から目をそらして人間の英知、知恵、これに従って歩むならば、全てが虚しいものになってしまうんです。で、皆さん、自分がより、ね、優れたものになりたいと思うでしょうか。より、ね、豊かな人生を送りたいと思うでしょうか。で、知恵を身につける、ね、それは、まあ、結構なことですけども、神様を抜きにした知恵追求、これは虚しさしか残りません。神様を除いた上での、ね、富、お金追求、神様を取り除いた上での女追求、異性追求、これ虚しさ、苦々しさしか残らないんです。伝道者の書の2章、ソロモンのスタンスが、ね、出てくるんですけども、伝道者の書の2章、1節から、まあ、3節のところですね、もう全てが悟ってしまった、全てが虚しいということを徹底的に書いてあり、そして4節以降にですね、彼がじゃあ何をしたのかが書いてあります。ちょっと4節、2章の4節から読んでいきます。2章の4節から、私は事業を拡張し、邸宅を建て、ブドウ畑を設け、庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私には家で生まれた奴隷があった。私には私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。これが私の全ての労苦による私の受ける分であった。しかし私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんと全てが虚しいことよ。風を覆うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。アメン。で、ソロモンはいろいろな事業をしました、拡張しました。で、まあ、ソロモンが現代に生きていたら、もうきっといくつも会社を立ち上げて、そのいくつも、ね、それを成功させて、さらに事業を拡大され、多くの、ねまあ、サラリーマンたちを雇って、ね、そのようにしていったことでしょう。けれどもそれらのすべて、ね、なんと虚しいことよ。これが彼が得た結論です。すべてが空、ね、仏教でよく、思われる思想なんですけど、すべてが虚しい、すべてが空、ね、仏教、確かにですね、それ、人間があらゆる知恵を、英知を結集した結果行き着くところはそこなんです。そこ以外にないんです。すべては虚しい、すべては空。ソロモンは、ね、もうあらゆる優れた IQ を駆使して、ね、もうその行動力、もう本当に精力尽くして、ね、本当に精力的にもろもろ事業して拡大して働いて、でその結果得たものは全てが虚しいだったんです。ですからそれある意味ですね、真理です。全てが虚しい、ある意味で真理です。神様抜きで人が、ね、極みに達すると、その極みの結果得るものは虚しさ、空なんです。で、 ですからソロモンはですね、反面教師として私たちは見るべきです。でもイエス様を得てイエス様と共に歩んでいく人が行き着く先が空の真逆ですね。希望であり、ね、喜びであり、また永遠の命です。祝福です。イエス様と共に歩む人のいただく分は祝福けれども、イエス様抜きでただ知恵で力で、ね、この世の栄華、またこの世の色気、そうしたものをですね求めていく結果、得るものは虚しさ、空です。5章の1節から3節のところをお読みします。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか、笑いか、馬鹿らしいことだ。快楽か、それが一体何になろう。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えていった。で、これがですねソロモンのスタンスですね。私は心の中で、私の心は知恵に導かれているが、体はブドウ酒で元気づけようと考えた。でしかも、この後半では人の子が短い一生の間天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えたってあります。ですから、人生ちょっといろいろ試してみようって、ね、クリスチャンはただ、ね、良い子ちゃんだけで歩んでいたらちょっとつまらない、ね、人間に見えてしまう。じゃあちょっと悪になってみようって、ね、愚かさも身につけてみよう、そういうふうに歩もうとする人がおります、ね、ちょうどこのソロモンのスタンスですね。私は、ね、知恵を身につけているけれども、何が良いか見極めるまで愚かさもちょっと短縮めてみよう、ね、ちょっと悪にも手を染めてみよう、ね、悪に 手を染めたんです、ね。でそれで彼はその愚かさの中に、悪の中にも彼は入っていきました。それが彼にとってのミスだったんです。どんなに世界一知恵があろうとも、ね、どんなに世界一力があろうとも、ね、愚かさを、ね、手にして知恵も手にして、その両方を歩んでいこうとする、これ無理なんです。人間には無理です。で皆さん、酒に強くなりたい、そういうふうに思うとするならば、じゃあ酒をガブ飲みしよう、ね、ブドウ酒を、たしなんで、でブドウ酒を、ね、たくさん飲めばブドウに対する耐性ができて酒に強くなるかもしれない。そして酒を見極めて酒を、ね、もう上から下まで知者になれるかもしれないと思ってお酒をガブ飲みしたらどうなるか、ね、急性アルコール中毒で救急車に運ばれますね。人間は体制ができてないんです。愚かさに対する体制、罪に対する体制、罪をですねちょっと味わってみようとして、ね、入っていったらもう抜け出せなくなるんです、ね、アルコール依存症、麻薬依存症、彼らは、ね、自分は大丈夫だ、最初にちょっとだけ味わってみよう、ちょっとだけ愚かさをたしなんでみよう、ね、まさか彼がその後アルコール中毒になって死ぬとか、ね、薬物中毒になっても自分の人生、周りの人生も台無しにすると思っても見なかったでしょう。初めのちょっとした、ね、その愚かさを身につけよう。それによってソロモンは自分の人生のみならず、イスラエル全体のその後の歴史をもう悪に塗り替えてしまった。ね、列王記皆さん今学んでますね。ソロモンから始まりました。あの列王記は。そして列王記、ね、もうすぐ第一列王記公開説教終わるんですけども、もう本当に通じて何かちょっと暗い、あ、なんでこんなに罪にまみれ、ね、罪に飲まれ、そんな日々を送ってるんだろう。このソロモンの、ね、ちょっと悪に手を染めてみよう、これがきっかけだったわけです。ソロモンのその、ね、罠、悪にも、ね、ちょっと手を染めてみよう、ちょっと悪になってみよう、愚かさを身につけてみよう、ブドウ酒を味わってみよう、ね、そこが彼にとって落とし穴の、ね、発端になるところでした。何章に戻りまして、何章21、22、ね、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、まあ、こちらの方がちょっと今日本題だったんですけども、何章21節、22節、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ、 あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ。アーメン。ソロモン、確かに知恵があります。そしてその知恵にの末に見つけたこと、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。彼は23節では、私はこれは一切を知恵によって試み、そして言った。私は知恵あるものになりたいと。しかしそれはと私の遠く及ばないことだった。そういうふうに、言うことになります。この25節では、私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し、探し求めた。愚かな者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとした。ソロモンはなんで、ね、知恵ある者になりたいと、ね、自分で言っておきながら、でも結局それは自分にとって遠く及ばないことになってしまったのか。ソロモンは知恵ある者になりたかったんです。ね、IQ が、まあ、きっと500ぐらいいったら、もっと、ね、600になりたかった、700になりたい。そういうふうに思って知恵をどんどんどんどん追求していったんですけども、でも結局それは、私の遠く及ばないことになった。23節で言っております。ね、その理由がこの25節ですね。なんでソロモンは知恵あるものになりたかったのに、遠く及ばない、ね、それは遠く及ばないことになったのか。25節。私は心を転じて、知恵と道理を学び、ね、彼は知恵と道理を学んでます。探り出し、探し求めた。ね、どうやって探り出し、探し求めようとしたか。それは、愚かな者の悪行と、狂った者の愚かさを学び取ろうとした。ね、これによってなんですね。何によって知恵を学ぼうとしたか。彼は、ね、愚かな者の悪行と、狂った者の愚かさを学び取ろうとした。ね、ですから彼、ね、あらゆる面で、ね、お勉強したんです。ね、もう神の国のことは大体もう分かった。あ、いいことしてればいいんだな。ね、じゃあちょっと悪いことをも、ね、調査してみよう、ね。悪行と狂った者の愚かさも調査して、レポートして、ね、書いてみよう。するとどうなるか。本人自身が愚か者、狂ったものにどっぷりとなってしまうんです。で、皆さんは、ね、清められたと思ったら、ね、ちょっと悪に手を染めてみても、ね、自分の清い状態が保つと思ってはなりません。ソロモンでさえ無理だったんです。で、あのヤコブの子ヨセフはそれをよく心得ておりました。だから彼は逃げたんです。女から逃げたんです。で、ヤコブの子ヨセフは、ね、そのポテファルの妻から、ね、誘惑されました。誘惑され、ね、彼、まあ、ちょうどティーンエイジャーから、ね、20代中盤ぐらいの間、ね、ちょうど、ね、男性にとっては、性的に弱い、そういう時期ですけれども、ヨセフはじゃあちょっと悪にも身を染めてみようか、ね、そういうふうには言わなくて逃げたんです。だから彼は清い状態を身に保ち、後に総理大臣にまで上り詰めるほどの噂になったんです。皆さん、ソロモンのようにですね、悪にも手を染めてみようって、ちょっと愚かさをよくじっくりと眺め回そう。世の中でね、行われている悪、今の世の中で行われている最先端のなんか性的な、その、ね、言論とか知識、最先端の流行、それを見極めようとして、そちらの方ばっかり見入っていると、心が汚れに染まってしまい、その人自身どんどんどんどん病んでいってしまうんです。何に目を留め続けるべきか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないようにしていなさいと、ね、書いてありますね、ヘブル書に。そうです。人間の愚かさに目を向け続けてるとやみます。皆さん、人間の、ね、イエス様抜きで人間が結ぶ身、ね、それを一つ一つ、じゃあちょっと、ね、どんなものがあるのか分類してレポートに出して、ね、ちょっと、出してみなさい、そういうふうに言ったとしても、いいものは何も出てきません。肉の結ぶ身は明白ですね。ガラテヤ5章に、5章の19節から書いてありますね。ソロモンが人の愚かさ、人間をじっと見た結果得るものは、ここに、ね、ガラテヤの5章の19節から21節までの、ね、これ以外には見出せないんです、ね、ソロモンはですね、何をじっと見てレポーティングして調査したか。それは肉の行い、ね、不貧困、汚れ、公職、 偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。アーメン。で、ソロモンは、ね、人の狂気を、ね、愚か者の悪行と狂った者の愚かさを学び取ろうとしました。その結果、ソロモンが見たもの、その羅列がこの、ね、肉の実であり、ね、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、ね、こういった類のもの、これをじっと見つめて、行くことになってしまった。結果ソロモンは病んでしまった。ソロモンが肉の、ね、身のもう最先端を結ぶようになってしまったわけです。ね、皆さんインターネットで、Google とか検索エンジンいろいろ使いますね。検索、その検索サイトに、ね、引っかからないようにするために、ね、これはアダルトサイトだ、ね、これは、ね、健全なサイトだ、ね、それを一体どうやって、その検索エンジンはその切り分けをして、で、ね、子どもたちにその有害なサイトに引っかからないように苦心していると思いますか、ね、検索エンジンの Yahoo とか Google とかいろいろあるんですけども、ね、青少年が健全に、ね、その変なキーワードに、変なサイトに導かれないように、まあ、そういう工夫してるんですけども、どういうふうにその悪いサイトか、ね、健全なサイトか、それとも健全でない汚れたサイトか、ね、その分類をしてデータベース化してるかというと、それ人間の手によるんですね。人間しかわからないんです。人間がパッと見て、あ、これは青少年に有害なサイトだ、でそれでしたら、ね、有害カテゴリーにデータベースに入れて、そのサイトのアドレスを、ね、そのようにして大勢の人々を雇うんですけども、雇う人、ね、もう1ヶ月ぐらいやるともうすっかり病んでしまうんですね。もう汚れたサイト、悪どいサイト、ね、そういう有害な青少年の性的にも、ね、あるいはもう本当にグロデスクなサイトを、そればっかり毎日見続けると人は病んでしまうんです、ね、イエス様を知らない人でさえも病んでしまうんです。そういうもの、汚れたものばっかり見続けて毎日送ってるならばね、病んでしまう。だから、ね、そういうアルバイトを、ね、何度も何度も、ね、とっかえ引っかえ、流れが早いんですね。辞めていく人、入ってくる人、流れ、ね、早いみたいです。そのようにして、まあ、検索エンジンの、ね、有害なサイトか、そうでないかのデータベース化をしていくんですけども、結局ですね、人間、汚れたものばっかり見続けてると、その汚れに染まって病んでしまうんです。ソロモンは、病んでしまったんです。人間の愚かさ、ね、人の、ね、そういう愚行ばっかりを眺めて、ね、この不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、もう人間の愚かさの中にはそんなもう汚いものしかない。ね、罪の汚れに飲まれ、先ほど、賛美したんですけども、本当に人間の罪の楽しみ、罪の飲み食いの中には、ある程度罪の楽しみというものがあるんですけれども、その罪の楽しみばっかりに浸り尽くしていると、やがてその人自身罪に飲まれてすっかり病んでしまうんです。でアルコールに飲まれてしまっている人は、もうその人をもう体の匂いから、また出てくる汗からしてアルコールに染まってしまうのと同じように、罪に飲まれ続けているならば、人はやがて病んで、もう体から発散するのもないか、罪の匂いが、ね、プンプン匂ってくるようになってしまう。そのようにして愚かさに落ち込んでいってしまうんです。ソロモンは本当に祝福された王でした。最初のうちはイエス様ね、神様の道に歩むいい王だったんですけども、途中から、ね、この私は愚かさも身につけてみよう、それゆえに彼はこのようになって、ね、病んでしまったんです。でそれでソロモンは悟ったんです。人の中にはね、全くいいものがない。人の言葉にね、いちいち心を止めているならば、結局自分が病んでしまうと悟ったんです。でこの伝道者の7章の21節のところ、ね、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。あなた自身も他人を何度呪ったことを、ね、知っているからだ、書いてありますね。 だから人の語る言葉、神の言葉と人の語る言葉、ね、人はどうしても人の語る言葉の方に耳を傾けたがります。で、ゴシップ雑誌が何で売れるか、人の語る言葉、人の技に何か目を向けたいという欲望が人の中にあるからですね。人の肉はどうしても肉がありますから、人の言葉、噂話、ゴシップ話、人がいかにね、汚れたことをしたかというニュース、そちらの方ですね、なんか目を向けたがる傾向がありますけれども、そういう人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、ね、ソロモンはもう身をもってその人生の中で、ね、体験しました。彼は、ね、人の心の内に蓄えられている悪、それを思い巡らして、それを聞こうとして、ね、まあ、当時、盗聴器なんてものはなかったと思うんですけども、でもソロモンは人の噂話を聞いた結果、結局ソロモンにとってのしもべたちが、ね、自分を呪ってるのを、ね、聞いたんでしょうね。自分の、部下たち、自分のしもべたちが、ね、いかに表向きは、ね、美しく取り繕っているようでもあっても、心の内で実はね、もうとても汚れた言葉を、ね、発しているということに気づきます。人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない、ね、書いてある通りです。そしてなぜそれがわかるか、それはあなた自身も、あなた自身も他人を何度も呪ったことを知っているからだ、ね、ソロモン自身がもう他人を呪う心の性質、それをもう分かりきっておりました。ということは、あの他人も自分を呪っているに違いない、そういうふうに思った。ということはもう、この自分の周りを取り巻く、ね、事業におけるそのしもべたちとか、妻、めかけたち、ね、彼らみんな実は私のことを心の中でどう思っているのか分からないんではないか、どんどんどんどん疑心暗鬼に駆られて、もっとそれを忘れるために、ね、快楽に身を癒して、世の中そういう人はいっぱいおります。ね、そのように罪に罪を飲み食いしていく結果、罪に飲まれて罪の中に滅び落ちていくものになってしまうんです。一体どうやってこの連鎖から断ち切ることができるのか、ね、一体どうやったらこのソロモンの、ね、行き着くしかない、ね、全てが空、ね、これどんな知恵もどんな力もどんな英知もこれに太刀打ちできません。人間にはただイエス・キリストだけです。この、ね、悪の連鎖から断ち切ることができるのは信仰の創始者であり完成者であるイエスだけに目を留めていればいいんです。人は人の悪、人の口から語られた言葉、人の悪い行い、それに目を留め続けているならば、それをじっと見つめているならば、もうどんどんどんどん病んでいく以外にないんです、人間は。だから人はこの健全な御言葉、命そのものである御言葉、命そのものなるお方イエス・キリスト、このお方のみに目をじっと据えて見つめ続けて、これをいつも皆さんの口から離さず、ね、語り唇から御言葉を、ね、昼も夜も口ずさむこと、これによってこそ、ね、皆さんは清められていくんです。これによってこそ皆さんはどんどんどん命が皆さんのうちに入り込んで、ね、皆さんを健やかにしていくんです。冒頭でお見せしましたのは第1コリントの13章、ね、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です、ね、その中でも一番優れているものは愛です、ね、ありますね。愛、アガペとギリシャ語で言うんですけども、ね、もう自分のことを顧みない愛、ね、この愛、これはいつまでも残るものです。そしてこの第1コリントの13章の4節、4節からお読みしていきますと、愛は寛容であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。アメン。ソロモンと真逆の言葉が書いてありましたね。自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わずです。アメン。で、愛は人のした悪を思わない。 という性質があります。ソロモンは人のした悪をじっと見つめて研究して分類して、ね、結局肉の滅びの実を結びました。しかし皆さん、愛を追い求めるべきです。イエス様が定められた新しい戒め、それはあなた方は互いに愛し合いなさいということでした。愛は全ての健全なる実の、ね、源です。愛は決して廃れません。愛はどんな御霊の実、ね、予言とか印不思議を行う力とか癒しを行う悪霊を追い出し、まあ、そうした諸々の賜物よりもさらに優れた道であるとパウロは言っております、ね、愛を追い求めなさい、ね、パウロは言っております。だから私たちはこの愛を追い求めるです、ね、キリストの愛、それこそが私たちを真に生かし作り変える誠の愛です。イエス・キリストは愛であられるお方です。このイエス様を見つめ続けているならば、私たちは、ね、決してその罪のに飲まれていくことではなく、むしろ、ね、真に光を輝かせていく、またますます清められていきます。ますます肉の行いから離れ御霊の実を結ぶようになっていきます。イエス様に目を続けているならば、ね、それこそ清められ、性別され、聖化され、永遠の命に至る道です、ね、ですから人は人の語る言葉にいちいち耳を傾けたり心を止めたり、それにぐるぐる思い巡らしたりしてはいけません、ね、あの人が語った言葉、ね、それを一日中ぐるぐる思い巡らす人はいるんですけども、そういう人はその一日どういう一日を過ごしたか、ね、御言葉を思い巡らす一日よりもはるかに、ね、もう非生産的な、はるかにもう心がもう汚れてしまうような、もう悲しみのどん底に落ちるような一日ですね。
そういった人の悪を思って一日中過ごしてしまうと、あの男の人はものすごくあの怒りっぽくなっちゃって、話す言葉やこの立ち振る舞いがすごく荒々しくなってしまい、こう吐き口として通しても身内に悪いこう怒りっぽい言葉を吐き出してしまったり、怒ったりすることをしばしばするようになってしまうんですね。そうすると決してその妻からまた子供から尊ばれる、尊敬される、大切にされるということは絶対できないでしょう。そういったことを日常茶飯事するとするならば、そのお父さんがお家に帰ってくること自体がその家にとっては呪いなんですね。だからパパ帰ってきたっていうね、足音がすればね、ゴキブリのもう退散するみたいに子供たちがバーッとリビングから散ってみんな自分の部屋に入ってしまう。パパがいない時は家族の団らんがあるのに、パパが帰ってきたピンポンってやった途端に、玄関に立った途端にドダバダドダバダとみんなそれぞれのこう住みか隠れがそこに行ってしまうような家になってしまうと思います。また女の人が言った悪、ね、それをずっと思い続けているとどうなるかといったら、子供たちにものすごく当たり散らすんですね。そして子供たちに優しく立ち振る舞うことはできないんですよ。そして自分の夫、お仕事をして疲れて帰ってきたその夫のためにその蓄えるその慰め、それが一切蓄えられなくなっちゃう、蓄えられなくなっちゃう。そうすると夫は帰ってきた時に家の中がもう殺伐とした砂漠だから、もう絶対に身も心も癒されない。そして子供たちはお父さんがいない間、お母さんに言葉によって暴力を受けるようになる。お母さんというとどうしましたかじゃなくて、何という言い方をして、でも本人わからないんですよ。自分がそんな悪い言葉をあらわにしているとか、ただ自分は気分悪いだけ。でもね、気分が悪いこと、それは言葉に全部 にじんで出るんですね。表情ににじんで出るんですね。だって私たちみんなもそうじゃないですか。佐藤さんがパッと見たら、あれ今日顔が曇ってるよ、なんかちょっとやばいよってわかるじゃないですか。だから言わなくても顔はね、心の中のその暗いところ、まだ荒々しいところね、汚れたところ、そのすべてをにじませてしまうということなんですね。だからお父さんがそういうことに罠に陥ってしまうと、もう家の家族みんなのその平安がなくなっちゃう、旦那がなくなっちゃう。お母さんがそういう罠に陥ってしまうとどうなるかって言ったら、もう旦那さん子供もろもろがその被害を受けて、美味しい食べ物は食べれなくなっちゃうんですよ。心の状態が悪いと食べ物美味しく作れません。この舌の感覚が本当に悪くなっちゃって、しょっぱくなったり、そしてまだ全然味が薄かったりって、そういうことになってしまうんですね。だから主は私たち自身のこの心の悩みだとか汚れだとか、それをその日のうちに全部解決しなさい、じゃないとあなたが周りに及ぼしてしまうその全てのことが周りの人々を悩まし、そして苦しめさせ、そして周りの人々も全部この社会に対しても、人に対しても、物に対しても、ことに対しても正しく立ち振る舞うことはできない、その病気にかかってしまうということを言っているんですね。ソロモンは本当にたくさんの悪口を聞いたと思います。なぜかというと、この動物というのはですね、心がないんですよ。だから愛する人が自分によくしてくれるその感覚がわかるんです。でも自分に悪いことをする人に対しての、その感覚、それは合ってないものなんですね。どういうことかって言ったら、いつも犬猫をいじめてる人という人が、犬猫をこう近寄せるためにやることは優しさなんですよ。優しくなんかその犬が好きなもの、猫が好きなもの、それを持ってまず近寄せる、それで釣るんですね。釣って自分の手が届いたところでいじめをするんですよ。だけどその犬猫がね、いつも引っかかるの。なんで引っかかるかって言ったらね、心がないから。悔しいと思っても、危ないと思ってもね、それをずっと覚えきれないんです。だから魚の記憶は何秒とか、何々の記憶はこのぐらいとか、科学者が言ってるじゃないですか。人の記憶ということなんだけど、私たちは記憶プラス、自分が受けたことのその全てのこう感じの良さと悪さ、それ全部覚えてるんですよ。で、悔しさも覚えてるんですよ。だから私たちは犬猫と違うから、自分に良くないことをした人がいくら自分にね、なんかごちそうを作って、何々さん来てください、ちょっと一緒に食事しましょうって言ったら、かえって気持ち悪いの。人間は危なっかしいと思うんですよ。犬猫は絶対ないの、だから人間には心がある、魂があるということの証拠なんですね。だからこの魂を持っている人はどうなのかって言ったら、人がたまーっていても、その人が自分に対して悪意を持っているのか、善意を持っているのか、親切なのか、愛しているのか、警戒しているのか、苦手としているのか、嫌っているのか、それがね、その人を見てね、よくわかるんですよ。だからこんにちはって親切に挨拶してくる人なんだけど、なかなかその人とはちょっとお近づきにはなりたくない、 そういう人がいるんですね。それはなぜかというと、こんにちはっていくら言葉でよそっていても、その人の心が私に対してオープンではない。だから、その人の言葉が、ね、私によそよそしくやっているとしても、心がオープンじゃないということをよく分かっているから、こっちもね、その人の中にふーっと入っていくということができないわけなんですね。ソロモン、千人の、ね、合わせて千人、妻から、子妻、ツバメ、ソバメだ。そう、ツバメじゃない。ソバメ、そう。ソバメまで合わせて千人、ということですよね。一度行った家、ね、千日後に、順番通りだとしたら行くしかないですよね。で、その中に気に入った人は絶対いたはずだから、その気に入った人のところにはたくさんまたとどまっているはずなんですよ。そして千人の女からいろんな子供が生まれてしまうということなんだけど、その子供、その奥さん、もろもろがソロモンのことを尊敬するはずがないですよ。え？隣の家、笑いが満ちてます。お父さんがいろんなことを守ってくれます。そして教えてくれます、ね、お母さんがいつも寂しい思いしていません。それを見てて、王様の子供じゃなくてもいい、私はあそこの家に生まれたかった、いつもレンガラレンジお父さんがいる家、お母さんと団子を取る家、笑いがこぼれる家、あそこに生まれたかった。子供は絶対そう思ったはずなんですよ。まだソロモンの、ね、そのそばめになった人、奥さんになった人々もそう思ったに違いないですよ。そう思っている寂しさがその後に、ね、もう妬みに変わる、嫉妬に変わる、そうなった時に心の中でもう渦巻いているこの妬み、嫉妬、それをたまにソロモンが来た時に、ね、笑顔で迎えたとしても、その嫉妬妬み、今まで待ちに待ったのに私のところには一日しか泊まらない、お茶一杯で帰ってしまう、あと千日ということになったら、もうすごかったと思いますよ。直接口を開いて誰かが自分に不平不満を言っていないとしても、心の中で彼ら、彼女たちが叫んでいる、子供たちが叫んでいる、その叫びというものはやっぱ霊を持っている人間だから感じるわけなんですよ。だから彼はたくさんのね、耳を澄ましたら悪口を言っているのが聞こえる、ね、だから耳を澄ましてそれをわざとわざとね、聞こうと努力してはいけない、ね、努力をすればするほど嫌なことばっかりを自分が聞くようになって、そして嫌な思いをするのは自分自身であったということを言ってるんですね。ソロモンの後をね、ついた王様
レハブアム、
最低ですよね、最低の人ですよね。なんであんなたくさんの人の中でレハボアムが王様になったと思います？皆さん、これね、本当にね、悪いから王様になれたの。どういうことかわかる？他の子供たちは多分ソロモンにね、対してもう本当に心の底から親切にお父さんって尊敬をということなかったと思います。だから普通に立ち振る舞ったんだけど、レアボアム、この悪いから悪賢いから、だからもう本当に一番ソロモンにこう気に入るようなことをして、それでソロモンが彼を王様に据えたとしか思いません。なんであれだけたくさんの子供がいるのに一番悪いのが王様になったの？それはね、一番悪いから悪巧み、ね、それもうまかったんです。だから彼は他の子供たちを、ね、 去っておきしてその王の座に登ることができた。私は絶対そうだと思いました。天国にいて本当に聞きたいことの一つ、なんでレハバーム。
ちなみにですね、ソロモンは後継者についてもこの伝道者2章で言ってるんですね。2章の18節で、私は日の下で骨折った一切のロークを憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。後継者が知恵あるものか愚かものか誰にわかろう。しかも私が日の下で骨折り知恵を使ってしたすべてのロークをそのものが支配するようになるのだ。これもまた虚しい、ね、普通後継者に、ね、自分の子供に自分の財産を受け継がせる、そんなに虚しい、そんなに嫌なことでしょうかね。
あれはもう喜ばしいことで嬉しいことです。
でもソロモンは虚しい、嫌だって、自分がもう一生懸命働いてきた財産すべてこんな後継者に残さなければいけないとあって、レハブアム本当に愚かなものでした。結局ですね、彼本当に子供を育てるということを、奥さんを大切にすることを、家庭をしっかりとね、男と女が一対一で築き上げていくことにおいて怠った結果、その命から憎まれてしまったわけですね。後継者に対しても、ただ自分が私利私欲のために財産集めて女集めて、そういうふうにして多くの人々の心の中の鬱積を溜めた結果から全て虚しくなり、そしてちなみに私はですね、このレハブアムが、まあ、一番マシだったからじゃないか、ソロモンの目から見てレハブアムが一番何か、いろいろできそうだって、いろいろ、ね、立ち振る舞いにおいてもなんとか、まあ、ちょっと自分のソロモンから見ればもうはるか格下ではあるんですけども、でももう消去法的に見ればもう、まあ、そんな感じで選ばれたんじゃないか、でそれで虚しいって、後継者に残さなくてはならないのか、虚しいって、そういうふうに思ったんではないかと、私は、まあ、そういうふうに思います。まあ、真理は分かりません。私も天国に行ったら、ちょっと聞きないことの一つではあるんですけども、とにかく一つはっきりしていることは、家庭を、あるいは家庭の中で、ね、奥さんを軽んじ、あるいは子供を軽んじ、命を軽んじる、そして愚かなことに身を投じるとするならば、そのとばっちりは自分自身に跳ね返ってしまう、自分の子子孫孫に至るまで跳ね返ってきてしまうということ、これだけは確かなことです。だから私たちは目を向けるべきは人ではなく、イエス・キリストです。御言葉です。
このソロモンのね、この、あの良くないところというのは、神様がイスラエルの王としてソロモンが正しく立ちたいという願いを持って主の前で1000回にわたる、ね、礼拝を捧げてますよね。でその時に神様がソロモンと会ってくださって、そしてあなたの願い事はと言った時に、私は幼いものです、だからこのあなたの民であるイスラエルを正しく使えることができますように、その知恵をくださいということを言って、ソロモンの知恵は誰からいただいたかって言ったら、主に1000回にわたる、ね、その礼拝の末にソロモンと会ってくださり、そしてソロモンに直接与えてくださったのがこの知恵なんですよ。この知恵を持って彼が主の御言葉のこの奥義、それをもっと理解して、そしてそれをまだ王様としてイスラエルのいろんな人たちに分かりやすくそれを教えて、主の御名を褒めたたえるそのイスラエルとして、もっとこの栄光化するイスラエルとして、その知恵を彼は用いて、そして主に栄光を捧げなければならないということだったんですけれど、ソロモン自身が主からいただいたこの栄光に満ちたこの知恵を何に使ったかって言ったら、愚かなことがね、灯油にすれば愚かなことなのか、それを研究するどこ、そこにそれを費やしてしまった、それをことごとく費やしてしまって、研究するつもりが中毒になっちゃって、ね、 麻薬を研究するつもりが、ね、麻薬中毒になっちゃって、女を、ね、研究してもっと美しくしなければならない、神の、ね、本当に整えられた花嫁としてのその姿を、ね、させなければならない、そういう状況の中において、ね、千人も目取ってしまって、そしてもう本当に自分で自分の首を絞めてしまった。だから悪いことはね、研究するんじゃなく悪いことはやめるの、ね、悪いことは研究してはいけません。悪いことはやめるんです。悪はどんな形でも遠ざけなさい、聖書に書いてあります、ね、悪い言葉であるならば、その言葉がどんな言葉でも唇に乗せてはいけないと書いてあります。詩篇一篇で主は言っていますよ。傲慢なものは何て書いてあります？え、詩篇一篇で傲慢なものはって、そこちょっと見てみましょう。
確か正しいものの集いに立てないでしたっけ。
そうですね、
詩篇の一篇、悪者は
私が持っているものはいかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、神に逆らう者の計らいに従って歩まない、罪ある者の道にとどまらない、傲慢な者と共に座らない。
傲慢、
このないないないっていうのが出てくるんですけれど、神の、ね、御心に逆らう、御言葉に逆らう物の計らいに従って歩んではいけない、一番最初のないですね、罪ある者の道にとどまらない、ね、とどまってはいけないんです。そして傲慢な者と共に座ってはいけないんですよ。だから一番最初のこの逆らう者の計らいに従って、ね、これがね、悪を行い、そして自分自らがそれを手足を足して、そしてそこに加わる様、それを表しているんですけれど、本当にこれは神に逆らう、ね、逆らう、神様はこうしてはいけませんって言ったことに対してやってみるという逆らうということにね、従って歩んではいけないと書いてあります。だからソロモンは、ね、主が一人の男に一人の女、二人が一体となる、それで産んで増えて地に満ちて栄光の家族、栄光の主族として主の皆を褒めたたえようということをね、ソロモン自身が千回逆らったということなんですね。だから千という数字にわたるまで、その呪われるべきその行いを一回二回でごめんなさいするということでもなく、ね、千回にわたるまでそれをし続けたということなんですね。恐ろしいことです。
結婚式が千回にわたったんでしょうかね。毎日結婚式するとしてもちょっとそれも嫌ですね。今日ある女性と結婚して次の日別の女性と結婚式、ちょっとそれも嫌ですね。とにかくそんな風に人の欲望のまま、ね、また自分の本当に人の迷惑とか人がどう思うとか、そういった道から外れ、また神様の御言葉の道から外れていくならば、このソロモンのように、ね、自分自身が虚しい極みに達するばかりでなく、多くの人々、その、ね、自分の子供たち、家庭、その全てをも蝕んで、死死孫孫にもこの災いを残してしまうものになります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいって、エブレ書の12章の2節に書いてあります。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の身に 着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。アーメン。人の心は疲れます。ソロモンのようなものを見ると疲れます。またソロモンが伝道者の書で言ったようにね、人のした悪を思い返していると、また人の言葉にいちいち心を止めているならば、心しないで疲れ果てて何もかもする気を失い元気を失ってしまいます、ね、人間言葉に欠かずやってたら心を元気失って無気力になってしまう。だからこの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。いつもこの方のことを心に思っていなさい、ね、ご自分の前に置かれた喜びのようにイエス様は恥ずかしめをもものともせず十字架を忍びこの競争を走り抜かれました。皆さんもイエス様と共なる競争、信仰の競争を走り抜きましょう。人のした悪、ね、人の言葉、それらを思い巡らしているならば病んでしまいます。また愚かさを身につけよう、ね、あえて悪の道に入っていこうとするならば、ソロモンのようにもう抜け出せなくなって島には飲まれてしまいます。皆さんはただこの信仰の創始者、また完成者であるイエスというお方から目を離さない。そしてこの方の御言葉をこの耳から離さず、この唇から口ずさむことを離さない。これによって清められていきます。とかこの、ね、ペプリンですね、これによってまさに清められ、人道を歩んで、そして皆さんの人生を、皆さんの家庭を喜びで全うしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを持って祈りましょう。皆さんの人生がこれから主の道に歩んでいけるように、人のした悪、人の言葉、それによっていちいち心をさらされることはなく、ただ御言葉によって交わって生きていけるように、今それぞれが主に向かって祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日伝道者の書を通して主よ、かの有名なソロモン、そのソロモンの失敗を私たちは見ました。私たち自身は本当に欲しいものがあるといくらでもそれが欲しくなって、限度がわからない、底知れぬその心、その欲深さを持っています。主よ、ソロモンが主が与えてくださったその知恵を持って悪を、そしてその全ての愚かさを味わって、そして見極めようとしていたそのおかげで、彼自身が見極めるどころか重毒になってしまって、そして罪を犯し罪に陥って、そして虚しさを覚えて生きる、そういうものになってしまいました。主よ、私たち自身がどんなに欲しいものがあっても、それをいくつもいくつも欲しい欲しいと思うような、このソロモンの類を私たちの中から全部取り除くことができますように、あなたが祝福してください。ハバククは本当にあんまり飛んで、そしてあなたを知らないとなったら困るから飛ばさないでください。そしてハバクク預言者はあんまりにも貧しくて、主よ、泥棒をしてあなたの栄光に傷をつけるようなことがないようにしてくださいと、ほどほどのその日常の過程が与えられて、そしてほどほどに本当に欲深くなることもなく生きることを願っておりました。主よ、金持ちであっても食べて三食です。私たちがお金がないとしても、貧しいながらでも私たちも三食のこのご飯に預かることができます。だから主よ、私たち自身の口から入れて そして表に立たなければならないもろもろの食物のために、主よ、私たち自身が底知れぬ財産を得ようとして頑張って人々を悲しませることがありませんように、主よ、あなたが助けてください。人間関係においても、本当に私たちにもうすでに与えられている、私たちと関わっている命の営みを共に、主よ、歩んでいるその一人一人の兄弟姉妹を大切に大切に歩むことができますように、あなたが祝福してください。あまりにも広げてしまったその人間関係によって、あの人にもこの人にもなすべき技をしっかりなすことができず、一人にするべき技を千人にしなければならないということで、かえって罪をはびこらせてしまったソロモンのように、私たち自身が本当に大切にしなければならない人に大切にできないような状況が踊りずれないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日も私たち一人一人はソロモンのその技を見て、知恵を持って悪さを追求することはこの世において一番呪われたことであり、そしてまたこの世において一番不幸になることであり、またこの世において神様を一番悲しませることであり、知恵を持って悪さを見極めようとして研究することが周りの人々を一番悲しませ、不幸の頓辱に脅し入れて、自分も呪われた思い、心、感情、病んだ状態になってしまうということをしっかりと覚えて、私たちに与えてくださったその知恵をもって、主よ、あなた自身の命を追求していくことができますように、そしてあなたの御言葉を追求していくことができますように、そして知ったならば、私たちの手足を使って主の皆を褒め立て守り行う私たちでありますように、主を祝福してください。イエスよ、あなたが助けてください。助けてください。今日もあなたがこの御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。賛美します。イエスに帰ろう。39番。
罪に飲まれ飲まれ廃れゆく日々を、激しく責められて逃げる道もない、友も愛もさられ、乾いた我が心、尋ねて語る御声、我は君の家よ、ときめき胸は踊る。 た羽は見てみ、包まれ癒された命が息かれて生まれ変わった私、昨日
ような日々、それはただ人の営み、人の罪の飲み食い、また人のした悪、人の発した言葉、傷つけるあの言葉、この言葉、ただそれらに飲まれ揉まれ、その中でただただ歩んでいく中において、人はまた我らもかつてはその罪の飲み食いの中で疲れ果て乾き、また悩むものでしたけれども、しかし誠の止まり木であられるイエス様、あなたと出会ったその時、我らのこの折られてしまった翼は癒され、また生まれ変わり、罪の飲み食いの日々はもはやさらばといって、そこから出て、そこから離れ去り、イエス様と共なる歩み、命に満たされ、命に癒され、そのイエス様と共なる歩みへと我らが導かれていったことを感謝いたします。誠に愛は寛容であり、愛は親切です。愛は人のした悪を思いません。愛は怒りません。不正を喜ばずに、ただ真理を喜びます。この愛の道を我らは歩んでいくことができますように、あなた誠の愛なるお方、あなたからその愛をいただき、そして我らもこのあなたと共なる歩み、愛の歩みをますます成していくことができますように、イエスよ助けてください。イエスよ、これから祈るその一つ一つの唇にあなたが言葉を備え、また我らがこの御霊様の深きうめき、それを私たちも共にうめくことができますように、そしてイエス様の心底からの愛、スプランキンゾマイ、腹渡がちぎれるほどの愛、それをもって私たちも共に祈ることができますように、どうかあなたがこれからの時を助け導いてください。あなたがこれからの時を支配してください。どうか我らのこの唇に、あと御言葉と、また祈りの宣言をどうか与えてください。あなたがそれらのことをなしてくださるお方であることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えよう。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの愛のうちに包まれるこの安らぎを、平安を、この世が私たちに与えるものとは違う素晴らしい平安を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。御子なるイエス様を信じた一人一人に、神の子供としての特権をあなたが与えてくださったこと感謝いたします。神の子供として今イエス様、私たちにさあ行け、 さあ行けと声をかけてくださっていることを感謝いたします。私たちは神の子供として、私が行きます、私を行かせてくださいと今宣言したいと願います。なぜならイエス様、私たちは何を語ろうか何を言おうかと心配するには及ばず、私たちにこの口をつけてくださったイエス様、この耳を作ってくださったイエス様が、私たちが何を言うべきか、どこに行くべきか、何を見るべきかを私たちにその都度その都度聖霊様の働きを持って、助けを持って私たちに教えてくださるから、私たちは心配する必要もなく迷う必要もなく、ただ神の子としてその促された場所に、押し出された場所に行くことができることをイエス様感謝いたします。今日も祈りによって私たちが促された場所、使わされた場所に働くことができますように、そして私たちにさあ語れと言われるその御言葉を与えてくださり、イエス様のその憐れみの愛眼の心を持って祈りに働き、イエス様を働き、また十字架を働き尽くすことができる今日この時でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。今イエス様が私たちのこの口と共にあって、私たちの心と思いと全てのうちにイエス様が共にあってくださり、さあ行け、私が一緒に行くとイエス様が語ってくださいますから、ありがとうございます。イエス様の導きに、また聖霊様の助けのその流れに私たちは乗って導かれて、そして主の御心のまま天において 100% 主の御心がなるように祈られる、全てのそのところに主の御心がなることを私たちは感謝して期待して、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなたとラウデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちがまだ暗闇のサタンの圧政下にあった時、私たちはあの虚しい騙し事の哲学によって虜になっていました。また自分自身、自分の犯す罪によって苛まれ、その罪を何度も何度も思いの中に巡らし、自分が罪人としての道を歩むしかないという、その絶望感に打ちひしがれた日々でもありました。しかしイエス様、あなたと出会い、あなたによってこの罪が清められ、そしてあなたの十字架上で私たちの命を買い取ってくださったこと、光の世界へと私たちを誘ってくださったこと、私たちがあなたによって作り変えられたこと、主よ、私たちがキリストの愛に根ざすことができましたことを感謝いたします。神の奥義であるキリスト、このお方を私が知ったとき、このお方を真に知るようになったとき、私たちのこの心には愛があふれ、喜びがあふれ、平安があふれていきました。主を感謝いたします。このイエス様こそ、このキリストのうちにこそ、知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。主よ、私たちは人間の知識、虚しいこの人間の知識、人間の知恵、人間の言葉に頼るのではなく、この御言葉なるイエス様、このイエス様に頼っていきたいと願います。この御言葉を昼も夜も口ずさみ、私たちがこの御言葉を心から宣言していくとき、私たちの心には 御霊の実があふれ、そして私たちはこの暗闇の死と闇を足台に置いて命と光を選び取って歩んでいくことができますから感謝いたします。日々御言葉をいただいて、あなたに再創造していただくこの魂と霊を、今日も私たちがいただいていることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今霊と誠を持った私たち一人一人が礼拝をする、礼拝を捧げることができますように、主を導いてくださっていることを感謝いたします。今その時です。真の礼拝者たちが霊と誠、真理御言葉によって父を礼拝する時が今この時です。どうか私たち一人一人が全てを差し出し、私たちの全てを持って差し出して、イエス様、あなたに霊と誠を持った礼拝を捧げ尽くすことができますように、イエス様が豊かに導いてくださることを感謝いたします。また私たち一人一人が全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられている御言葉を豊かに柔和な心で素直に受け入れることができますように、御言葉は私たちの道を照らしてくださる足元を照らす光です。そして私たちの魂を救うことができるこの御言葉です。どうか私たち一人一人が御言葉に従順し、服従し、そしてまた行う人となることができますように、イエス様、私たち一人一人が聞くだけのものではなく、御言葉を実行するものとなることができますように、イエス様が豊かに導いてくださることを期待します。これからの時、すべてをイエス様、あなたにお委ねいたします。期待して感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たち一人一人あなたに使いたいです。イエス様、使えるあなたの御霊を豊かに与えてください。そして御霊によって支配されて、教えられて、御心が叶ったものとなって、そして入れ立つそのすべてのところにおいて、世の光、地の塩として立ちくらまえ、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。今晩も私たちは主よ、あなたの御心にかなったものとして、あなたの御前においてひれ伏して、神と人の間に立ち、取りなし祈り、主の皆を褒めたたえたいと思います。私たちの祈るこのすべての祈りを通して、あなたの御国が来ますように、御心が天になるごとく地になりますように、そして私たち一人一人が主に祈られたこの祈りを通して、より多くの命がイエス・キリストへと立ち返り、また接ぎ木され、そして新たな命として歩むことができますように、その幸いをあなたが与えてください。今日も主イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光とを私たちみんなにあなたが豊かに与えてください。そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みのうちに豊かに住まわれ、そして豊かにその恩恵のうちにあって、しっかりと歩むことができますように、私たちを祝福してください。聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かしてくださり、イエス・キリストにある栄光から栄光へと歩ませて、地の果てに至るまで私たちを証人として歩むことができますように、その歩みを導き祝福してください。世において私たち一人一人が破れない御言葉の網を下ろす一人一人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。あなたが満たしてください。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
イエス・キリストにある歩みのすべてを励ましてくださり、栄光から栄光へと歩ませてくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。あなたの他に私たちの望みはありません。あなたの他に救いはありません。あなたの他に我々の希望もまた真実もありません。イエスよ、それゆえあなたがこの国の中に満ち溢れることを我々は願い求めます。あなた以外に誠の救いはないからです。この日本の国の中においていかに多くの人々が罪に飲まれ廃れゆく日々に歩んでいるでしょうか。激しく責められまた逃げているでしょうか。イエスよ、どうか憐れんでください。あなたが誠の救い主として彼らに現れてくださいますように。そのゆえに我らクリスチャンたち、また教会たちを整えてください、清めてください、祝福してください。そしてあなたを伝えさせてください。この日本の国の中においてはびこるあらゆる悪、その悪のゆえに多くの人々が訳も分からずに苦しみながら生きている。また子供たちも訳も分からずにその苦しみの競争台に立たせられて、そして日々を歩んでおります。どうか助けてください。この国にあなたを届けることができますために、主よ、我らを用いてください。この天聖一堂を用い、またこれによって養えているインターネットを通して養えている一人一人を、主よ、どうぞあなたが用いてください。そして我らただこの目を留めるべきは御言葉、またイエス・キリスト、このお方、このお方に目を向け、また心を止めて、そしてこの日本の国のうちにおいて歩んでいくことができますように。そしてこの日本、多くの殉教の血潮が流されてきました。彼らに報いてください。その血の叫びにあなたが聞いてくださり、報いてくださますように。その報いとは災いによって報いるのではなく、命に救われることによって報いさせてください。この時代にあなたがそのことを起こしてくださることを信じて感謝いたします。あなたには全てのことがおできになります。この国の国民を、主よ、上から下まで作り変えること、それはあなたにおできになります。主よ、祈り求めます。あなたがそうしてくださいますように、あの邪悪な町ニネベさえもヨナのあのわずかな説教で悔い改めました。この国はいかがでしょうか。主よ、この国もそれがおできに、あなたにはおできになることを覚え、主よ、あなたに祈り求めます。どうか救わせてください。若者たちを救わせてください。上に立つ権威の主よ、政治家たち、また国を執政を取り行っている彼らをどうか清め、そして彼らにあなたを恐れ敬う心を起こし、 また義を主を正しきことを行う心を起こしてくださいますように、あなたがこの国を変える意味、また整えてくださることを信じ感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今アメリカの大統領選のために祈ります。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。主は語られます。イエス様、柔和なもの、寛容なもの、その穏やかな性質を私たちに豊かに与えてくださることを感謝いたします。
アメン。
敵の前であっても穏やかに振る舞ったエステルのように、敵がたとえ前にいたとしても、どんな悪いことをしていたとしても、自分が語るべきこととまた語らぬべきことをしっかりとわきまえていた、そのエステルは後にイスラエルを救うその働きをすることができました。そのような柔和な働きを私たち一人一人に、そしてアメリカの大統領選においても、その穏やかな性質がイエス様の性質が支配することができますように、主が整えてくださることを感謝いたします。イエス様、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。アーメン。イエス様、今大統領選において2人の候補者、御言葉を御言葉として重んじる候補者と、また御言葉から真っ向に反対しているその候補者がおります。今私たちは主の御言葉、埋めよ増えよ地を満たせというその御言葉を、その約束として宣言しているトランプ氏が豊かにその地を受け継ぐことができる、アメリカの大統領としてその場所に立ち、そして全世界にも大きな影響を及ぼすその立場を、主の御心によって、主の支配によってしっかりとなすことができるように、アメリカの大統領にトランプ氏が当選されること、そのことがなされることに祈っていきたいと思います。イエス様、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと願うそのアメリカ、またヨーロッパ、世界の国々です。今大統領選において候補者として立てられているトランプ氏が、その口から出るその言葉、悪を言うことがなく、また偽りを言うことがなく、人を批判したり、また人の徳を下げてしまうようなその言葉が一切、主のその道からによって言葉が、そのような言葉がなく、そして人の徳を高める言葉、恵みを、イエス様の恵みを豊かに高める言葉をしっかりと話すことができる、そのようなその大統領選のその演説であり、すべての時でありますように、主が整えてくださることを感謝いたします。すべてのその振る舞いが、すべての言葉が、神と人との前に好意と聡明を得ることができますように、イエス様、主が豊かに整えて祝福してくださることを感謝いたします。そして今アメリカにおいてはびこるあらゆる考えや、あらゆる種に敵対する、妊娠中絶を OK としたり、同性愛を OK としたり、またそのような種に敵対するものを反対する一人一人を攻撃したり、そのような法律を作ったり、そのようなことが行われているこの世界です。今その中にあって主を待ち望む者、その主を待ち望む一人一人に新しい力を、御言葉による力、希望の力を一人一人に与えていただいて、わしのように翼を買って登ることができ、そして歩いてもたゆまず、走っても疲れない、そのような力を持って、そのアメリカの大統領選を主の栄光のために走り抜くことができますように、主が全てを支配し助けてくださることを感謝いたします。今 トランプ氏のその心、その言葉をも主が豊かに整えてくださり、祝福してくださり、御霊で満たしてくださり、御霊の実が全てを支配してくださいますように、よろしくお願いいたします。次にその演説がなされる時、その時には本当に主の御心のみを語り、そして穏やかな霊を持って、イエス様に似せられて作られたその性質を持って言葉を語り、そしてその時を主に栄光を捧げするそのような時となることができますように、整えてくださることを感謝いたします。アメリカにおいて主を主とし、主を恐れ敬うそのピューリタンの精神が豊かに返されて、家庭家庭が主を恐れ敬い、また子どもたちの口も主を褒めたたえ、その子どもたちの声に賛美が返されて、その地域社会において、また職場において、全ての社会生活において主を褒めたたえるそのピューリタンの精神が全ての場所場所に返される、そのために主の御心にかなった大統領が主によって選ばれることができますように、その全ての経過を、全ての成り立ちを、全て携わる一人一人の心を主が支配し、主の御心がなるために主が働き祝福してくださることを心から感謝いたします。アメリカの教会、またヨーロッパの教会が主によって祝福され、その働きが主を主とし、主を恐れ敬うその教会がますます繁栄し、主によって守られ、主のその栄光を表す教会として、エクレシアとして今日も力強く立つことができますように、その働き人のすべての必要を満たし、その霊的祝福をもって収支を償わせて余りある霊的祝福をもって、アメリカの教会を、ヨーロッパの教会を、また世界の教会を豊かに満たしてくださる主イエス様の皆を褒めたたえ感謝いたします。そしてすべての働きに必要を満たしてくださり、ことの必要、物の必要、人の必要、経済的な必要をもすべて満たしてくださり、主の御心が何の邪魔されることもなく、何のわだかまりもなく、主の働きが主の御心のままになされる、この世界の教会、アメリカ、ヨーロッパの教会、またアメリカの大統領選となりますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。主の御心がなることを感謝いたします。主の御心がなること、心から感謝して、そして柔和な人に与えられるその地が、約束の地が豊かに受け継がれることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ルツがボアズの、前で顔を伏せ、地面に触れ伏して、ボアズに言いました。私が外国人であるのを知りながら、どうして親切にしてくださるのですかと。主よ、ルツはヤモメであり、外国人であり、ベツレヘムというイスラエルの場所においては弱い立場のある女性です。しかしその弱い立場にある女性であり、ヤモメであり、異邦人であるルツを、ボアズは優しく声をかけました。そして主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにと、この弱きルツを祝福してくださいます。主よ、私たちも弱い立場の人々に対して、このようにボアズのように心をかけていきたいと願います。主はご自分の羽で私たちを覆ってくださいますから感謝いたします。私たちはその豊かな主の翼の下に身を避けます。 主の真実は大盾であり砦です。私たちは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れません。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も、千人が私たちの傍らに倒れ、万人が私たちの右手に倒れても、私たちには災いは一切近づきません。ただ私たちは悪者への報いを見るだけです。主よ、どうかこの主の豊かな翼の下に身を避ける者に、あなたの豊かな豊かな見守りがありますように。そしてこのボアズが弱い人たちに心をかけてきたからこそ、ボアズの授業も祝福されました。主よ、どうかこの日本に、この世界に、ボアズのような弱き人々のために心を止める、この事業家が、また上に立つ権威のあるものが増えていきますようにと願います。そしてその支配下にある弱き者たち、従業員たち、国民たちが、イエス様からなる豊かな愛を持って、豊かな見守りを持って生きていくことができますように、生活していくことができますように、主よ、どうぞこのボアズの中にあるこの社会を私たちの社会とすることができますように祝福してください。ボアズは従業員たちにも言います。主があなたとあなた方と共におられますように。従業員たちも言います。主があなたを祝福されますように。アメン。主よ、この一つの事業の中で経営者であるボアズが、狩る者たちに、あなた方に主がおられますように、共におられますようにと声をかけられ、そして従業員たちは、ご主人様、主があなたを祝福されますようにと祝福の言葉を交わし合う、そのようなボアズの畑の者たちと、そしてその主人であります。主よ、このように上の者と下の者がお互いに祝福がありますようにと声を掛け合い、お互いがお互いを祝福し、愛し合う関係を私たちがどの社会においても持つことができますように、家庭において愛し合う関係を私たちにイエス様を置いて築かせてください。職場において愛し合う関係を築かせてください。また国家、国と国の間において愛し合う関係を築かせてください。主よ、敵対し合う関係、また滅び合う関係、武器と武器において人々が死んでいく関係、主よ、どうかそのような戦場の惨めな、またむごたらしいその場所場所にも主が光を当ててくださり、そしてあなたの福音がその場所に入っていくことができますように、私たちは取りなし祈ります。今の現状では不可能なように見えても、あなたにあっては不可能なことはありません。主よ、今空爆に遭い、この学校も行けない子どもたちがおります。今シリアの北部のアッポラという町が、政府軍、反政府軍、また ISIS というこの三大勢力の中で戦いが繰り広げられ、多くの市民が命を落としており、また病院も攻撃の的にあっており、まあ、まともな生活ができない中に人々が生きております。空爆が彼らの心に響き、またこの戦争ごっこが子どもたちの遊びとなっております。主よ、このシリアが 90% 以上も学業のこの文字率が高かったこのシリアが、この戦争の中にあって、内戦の中にあって勉強ができない、この空爆の中で恐れと不安で苦しんでおります。主を助けてください。これ一時のこの時間、いつまで彼らは耐えなければならないのでしょうか。主よ、脱出の道をあなたが備えてくださり、そして真実の神と出会うことができますように助け導いてください。イスラムの世界において、この主を知ること、とても難しい、 私たちは人間の頭では考えてしまいます。でも主がこのキリスト者を迫害していたパウロとあなたが出会ってくださいました。サウロと出会ってくださり、そしてあなたが直接出会ってくださってパウロへと変えてくださいましたから感謝いたします。どうか反キリスト、キリストを知らない人たちの中においても主が直接出会ってくださり、そして不可能を可能とする方法によってイエス・キリストの福音へと、永遠の命へと誘う人々をこの凄まじい宣教下から救い出してくださいますようにお願いいたします。またイスラムのこのもたらしい戦場の中で暮らしている人々の中から命ある場所へと移してくださいますようにと願います。主を助け導いてください。不可能のことを可能にしてくださる神様に信頼し、あなたが大盾となり砦となって彼らを昼も飛び交う矢から、守ってくださり、夜も行き交う疫病から守ってくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。神の神殿である私たちクリスチャン、エクレシア、一人一人召し出されたもの、一人一人がイエス様、あなたに真の礼拝を、主の宮を礼拝する場所として新たにすることができますように、イエス様が導いてくださっていることを感謝いたします。礼拝する心、主への恐れ敬う、その心を今一度あなたが与えてくださいますようによろしくお願いいたします。ひれ伏し、身を低くし、主を第一とする、主の技をなす、その一人一人のその手の技を、その姿をイエス様、あなたが受け取ってくださることを感謝いたします。自分中心であった、自分を高めてしまっていた、世のことと自分のことに仕えてしまっていた、その部分をイエス様、今許してください。イエス様、そのような生活ではイエス様、私たちの生活がますます悪くなる一方です。今一度イエス様、あなたを第一とする、その礼拝のする、その姿を私たち一人一人に回復させてください。人は上辺を見るが、主は心を見る。イエス様がどうか礼拝を、真の礼拝を捧げる、その一人一人のクリスチャンの心をイエス様が豊かに受け取ってくださいますようによろしくお願いいたします。ますますあの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。どうかイエス様、ひれ伏す、主を恐れ敬うその心を礼拝者たちに与えてくださることを感謝いたします。私たちの思い、意志、感情、私たちの目や耳や口、私たちの体すべてを聖なる生きた捧げ物として今捧げ尽くすことができますように、差し出すことができる、これこそ私たちの霊的な理にかなった礼拝であることをイエス様、感謝いたします。どうか私たちに、一人一人に豊かなイエス様、あなたへの恐れ敬う心を、神の御言葉に聞き従うその従順服従を豊かに与えてくださることを感謝いたします。主イエスキリストが十字架に至るまでの完全な従順によってサタンに勝利したゆえに、イエス様につながる私たちは神の子とされました。イエス様、どうか世に対して、サタンに対して、イエス様、勝利者とならせてくださったイエス様、私たち一人一人、クリスチャン一人一人を、地を正当に支配すべく、その力を私たちのこの足を豊かに支配する側へと導いてくださっていることを感謝いたします。神の御言葉に従い、イエス様、あなたが豊かに歩ませてくださることを感謝いたします。どうか礼拝を捧げ、イエス様、あなたとの関係を回復させてください。そして神の似姿への回復を豊かに私たちに与えてくださり、イエス様が豊かに喜ばれる礼拝を私たち一人一人が捧げることができますように導いてくださることを感謝いたします。どう
か、私たちがサタンに支配される側ではなく、御言葉に聞き従い、イエス様が与えてくださっている私たちの足の裏で踏むところは、ことごとく私たちに約束した通り、私たちに与えてくださっている、その場所場所をイエス様、私たち一人一人が豊かにクリスチャンとして主イエスキリストの名によって、イエス様、私たち一人一人が御言葉と共にハーラフすることができますように導いてくださることを感謝いたします。イエス様、私たち一人一人に力を得させてください。私たちはイエス様あなたのものです。どうかイエス様、礼拝を捧げるその心を今一度回復させてください。自分を中心としてしまっていたところをイエス様が豊かに許してくださり、イエス様がお受け取りになりたいその礼拝を豊かに受け取ってくださることを期待します。どうか私たちを世界中のクリスチャンのその心をあなたが受け取ってくださり、変えてくださることを感謝いたします。一人一人のクリスチャンが主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされて、イエス様あなたに喜ばれる一つ一つのイエス様あなたの宮となることができますように、イエス様が神の御霊が一人一人に頼っておられることを今私たちは知っています。どうか一人一人を豊かに用いてください。またメッセージを語られるパスターをはじめ牧師先生の上に大いなる大いなる油注ぎを今日もこれからも豊かに注いでくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様あなたの真理の御言葉によって強められて、イエス様主イエスキリストを豊かに証しし語り尽くすことができますように、その働き人、メッセージを語る働き人一人一人を豊かに用いてくださいますようによろしくお願いいたします。どうかクリスチャンに今力を得させてくださるイエス様、感謝いたします。期待します。イエス様に全てを期待して愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。神の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ、主を賛美せよ。恵み深い主を、喜ばしいその大いなる皆を褒めたたえ。主よ、今日もあなたの家に居並ぶ一人一人です。あなたの大いなるその恵みに預かり、十字架の身元に置いてなされた技を褒めたたえ、滴り落ちるその血潮に預かり、以前のものは過ぎ去り新しくなって、神の喜ばれたものとしてイエスキリストのなされた技に預かり、イエスキリストの歩まれたその全ての道を一つ一つ足跡を確認しながら歩み、地の果てにまで至りたい一人一人の働き人です。主よ、あなたが受け取ってください。今日も私たち一人一人を、主よ、このようにあなたの命のゆえにとどめてくださり、またさらなる命の育みのために私たちをあなたが生かしてください。そしてあなたを必要としているすべての人々のところに、主よ、あなたが私たちを使わせてください。誰が我々のために言ってくれるだろうか。 彼が我々の愛を届けてくれるだろうか。主よ、私たちがあなたのために行くもの、そしてあなたの愛を携えて届けに行くものとして油注がれて地の果てにまで至ることを願います。本当に幼いあなたのしもべたちです。でもあなたのことが大好きです。あなたの声を聞いて、あなたの仰せられたその御言葉に預かり、そして必要としている人々にあなたの命を伝えるのが、あなたの御名を届けるのが大好きな一人一人です。今晩もあなたの御前において、主よ、あなた自身の命を褒めたたえ、あなたのその救いを褒めたたえ、あなたの解放を褒めたたえ、あなたのなされた技の一つ一つを褒めたたえて、世界とその中に住むすべての救われた者、そしてあなたを慕い求める一人一人と共に、主の御名を大いに褒めたたえられたことを心から感謝いたします。主よ、ますます多くの人々があなたに立ち返り、聖なるものとされ、この世において勝ち得て余りあるイエス・キリストの一人組とされて、
ますます賛美して祈り、あなたの皆を褒めたたえる聖なる種族、栄光の民がたくさん増え広がり、そして主の皆が崇められますように、主をあなたが祝福してください。今日も一人一人を主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たしてくださり、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって主をあなたが満たしてください。聖霊によって私たち一人一人を満たして、そして聖霊によって生かされた、聖霊によって助けられた一人一人でありますように、私たちを祝福してください。今日も聖霊が私たちに望み、とどまって知恵と識別の霊で満たしてくださり、思慮と勇気の霊で私たちを満たしてくださり、主を知り恐れ敬う霊で満たして、私たちを地の果てにまで生かし、イエス・キリストの御名の証人としてくださることを感謝いたします。霊は一切のことを神の深みさえも深めます。主よ、私たちにもこの神の深みさえも深めて清める、その力をあなたが与えてください。そしてイエス・キリストにあって約束された聖霊が豊かに与えられて、その聖霊に豊かに助けられて、主イエス・キリストの御心にかなった道をしっかりと歩むことができますように祝福してください。私は父に出会いをしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。主よ、あなたが仰せられたこの御言葉にアーメンします。今晩も私たちはこの聖霊によって満たされることを願います。弁護者、すなわち父がイエス様の名によってお使わしになる聖霊が、今日も私たち一人一人に全てのことを事細かく教えてくださり、イエス様が私たちに語ってくださった言葉の数々を思い出す力を与えてくださり、私たちの生きる現場において今この場所で必要な御言葉がこどこどく思い出されて、その御言葉を実践して、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は大いなる大いなる力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、まだ地の果てに至るまで私の証人となる。主よ、私たちはあなたの証人になりたいのです。主よ、あなたが証人となるために必要なその全ての術を私たちに与えてください。そして地の果てに至るまであなたの証人となって、主の皆を褒めたたえ、十字架の証人、十字架の証人、許しの証人、恵みの証人、癒しの証人、解放の証人、栄光の証人、祝福の証人、一人一人がそのような証人となって主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日もキデオンに与えられたその思慮深さ、それを主よ、私たちにも与えてください。そして時の声をイエス様と共に上げることができますように私たちを祝福してください。イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光によって、主よ、松明のように主の栄光を掲げて、そして角笛のようにあなたの栄光を吹き鳴らすことができますように祝福してください。一人一人が主イエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって、旅でのようにマナセの半部族のように、ユダ族のように、ヨシアとカレプのように、主を強く大きくされますように、あらゆる戦いに長けたものでありますように、主をあなたが祝福してください。そして全ての勝利を、その赤ずきをイエス様への捧げ物とし、主に栄光を捧げることができますように、多くをぶんどり多くの兄弟姉妹を住まわすことができますように、多くをぶんどり兄弟姉妹と分かち合うことができますように、そして主の皆が崇められますように私たちを祝福してください。ヨシアのように主を右にも左にも反らずに、主イエスキリストの皆を褒めたたえて、そして出立つそのすべてのところにおいてそれを守り行い、立ちはだかる敵なし、その歩みを続けることができますように主よ、あなたが祝福してください。ヨルダン川を渡るために、主よ、契約の発行を担ぐべきものはしっかりと担いで、続くべきものは続いて主の皆を褒めたたえ、そのヨルダン川を渡ることができますように、そして主よ、口を一文字に閉じて、いらない言葉を
口にのぼせることなく、あなたのそれ今だという時まで主よ口をしっかりと閉じて、あなたの栄光の時をイエス様の合図とともに叫ぶことができますように、そしてあの忌まわしいエリゴの城壁を打ち滅ぼすことができますように、主よあなたが祝福してください。破れない御言葉の網を下ろしてください。153匹を取らせてください。主よ育み育て地の果てに至るまであなたの皆を携えて出ていく証人として生かすことができますように、イエス様あなたが祝福してください。悔い改めよ天国が近づいたと、この福音を力強く述べ伝えて、マムシの末のような人々をもイエスキリストへと立ち枯らすことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。荒野において叫ぶ者の声となって、主よ私たちが来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。アブラムの家において養成された318人のように、この世の王たち、主よあなたに逆らうすべての人物ことに対して、その通りに対して、その制度に対して、主よ勝ち得てあまりあるものでありますように、あなたが祝福してください。世界中の教会の歩みを邪魔する者、働き人一人一人の歩みを邪魔する者、志を邪魔する者、そして世界中の教会のその働きを邪魔する者、そしてクリスチャンホームの成り立ちを邪魔する者、親子関係を邪魔する者、夫婦関係を邪魔する者、兄弟姉妹関係を邪魔する者、仕事を邪魔する者、授業を邪魔する者、人間関係を邪魔し、そして災いをもたらす者、霊的にあらゆる恵みを受けようとする人を邪魔して、その恵みから遠ざけようとしている者、イエス・キリストが忌み嫌うすべての言葉、すべての行い、すべての制度、すべての闇、すべてのサタン悪霊、すべての言葉の数々、眼差しの数々、彼らの思い、心、感情、手足の技、その耳、あらゆることを主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって憎みます。天聖教会の歩みを邪魔する者を憎みます。そして働き人一人一人の歩みを邪魔する者を憎みます。子供たちの格業を邪魔する者を憎みます。イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって私たちの経済を邪魔する者を憎みます。主よ今日も女の子孫としてあなたが打ち砕いてくださったその悪霊サタンのその頭を、私たちもイエス・キリストにあって続く者として今日踏みつけます。イエス様が共に踏みつけてくださり、そしてイエス様の足台として余すとこなく打ち滅ぼしてくださることを感謝します。イエス様あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは今からあなたが忌まわしいと思っているそのすべてに対してイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によって踏みつけます。
せーの、アメン。
アメン。主よイエス様、今あなたの足が共に踏みつけてくださり、これらをあなたの足台にしてくださったことを感謝いたします。栄光の富を主よあなたが与えてください。ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせてくださり、その口の中に備えられている金貨を取らせてください。そして栄光の働きのために必要なその栄光の支払いをあなたがさせてください。そして栄光の働き人たち一人一人に必要なその全ての必要をあなたが支払いさせてください。そして私たちが人にこびるものではなく、イエス様にあって全ての必要が満たされて、そして主の皆を褒めたたえる一人一人でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。12月5日より韓国から古円大学の副総長であられ、また樹円大学の総長であられるキム・ヒョンジョン博士、 その一行が来ます。主よ、この日本において初めてのその来日、そして初めてのセミナーを開きます。イエス様はこのセミナーを通して、いろんな国々でいろいろなしもべたちが心が熱くされて、その教会が一新され、その生徒たちが一新され、大いにリバイバルされました。この先生を通して、この日本にもそのリバイバルの、その御言葉による熱くなる、御言葉によって熱くなる、その幸いをあなたが与えてください。そして学ぶべき御言葉を先生方が学んで、そして心が熱くなって、その真理によってその生徒たちの思い、心、感情を輝かして熱くして、そしてこの日本がイエス・キリストによって熱い心を持った国、その民となることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。主よ、まだ場所を決まっていません。私たちの教会でこのセミナーをするべきか、さなかた別の場所においてこのセミナーをするべきか、まだ決まっていません。主よ、あなたがそれを、あなたの御心にかなった形でこれをあなたが決めさせてください。私ではなく、キリスト、人ではなく、キリスト、ものではなく、キリスト、ただキリストの栄光が現れますように、主ご自身が聖霊を通してこの全ての決め事を決めてくださり、主の皆が崇められますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。一人一人の働き人が、主よ、本当に羊を飼う力が豊かに与えられた働き人でありますように、牧す力が豊かに与えられた一人一人の働き人でありますように、主よ、あなたが祝福してください。そして旅でのように、あらゆるコリアデを見つけ出して、栄光の小石を投げて打ち滅ぼし、ぶんどり、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。敵の前で縁を設けてください。そして主よ、ことごとく滅ぼしてくださり、エベネゼル、あなたの記念碑が立ちますように、いでだつそのすべてのところにおいて、私たちを、主よ、あなたが力を与えてくださって勝利者としてくださることを感謝いたします。今日私たちがこの場所において祈られたそのすべての祈りに、あなたの御国を与えてください。御心が天になるごとく一人一人になりますように、そして一つ一つの祈りになりますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。祈りの一つ一つにあなたの御国を与えてくださり、そしてあなたの栄光を与えてください。御光を照らしてください。エルシャダイの主が保証人になってくださり、シャロムのイエス様の栄光の息吹が息吹かれて、そして実体化されて主の皆が崇められますように、聖霊様がこの祈りの一つ一つの実体化のために必要なその方法、その全てを私たちに教えてくださり、その力を与えてくださることを感謝いたします。早雨遅雨を与えてください。天の露を宿してください。栄光の太陽を照らして、そしてあなたの栄光の風を吹いてくださり、実りに実って収穫され、実りに実って収穫され、実りに実って収穫されますように、主を祝福してください。今日も祈られたそのすべての祈りに、あなた自身の、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださったこの御言葉が保証になっていることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。
アーメン。
主よ、今日も我らは求めました。あなたに願い求めし、一人一人の祈りにあなたが応えてくださることを感謝いたします。取りなし祈りました。主よ、我らが求めて取りなし祈ったその取りなされた一つ一つが、どうか良きことになりますように、 命を得ますように癒されますようにと願い求めました。その祈りに主をその求めた祈りにあなたが答えてくださることを感謝します。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとしとえ与え、アーメン。主よ、私たちにあなたが私たちが求めた国々、あの渋谷の産地、またかの地、その地をあなたが与えてくださる恵みを感謝します。主よ、今日も我らはかの御言葉をカレブのように握りしめてあなたの御前において宣言いたします。
アーメン。
主はこう仰せられる、エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセファ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。この言葉の通りに我らのうちになることを感謝いたします。
アーメン。
この御言葉を主を信仰を混ぜてまた期待を持って宣言した一人一人の上になることを感謝します。
アーメン。
彼は期待を持って45年御言葉を握りしめて、そしてその通りになり、その素晴らしき産地、アブラハムゆかりのあのヘブロンの産地を信仰によって握りしめて、実体として握りしめました。我らも握りしめます。どうかこの御言葉に従って歩む一人一人にあなたが今日も豊かな報いを得させてください。主よ、この一日終わろうとしておるこの時に、どうか最後を祈りで締める一人一人にあなたが豊かな恵みと祝福を持って明日の安息する日を過ごさせてくださるように、そしてまたこれから祈られるその一つ一つの祈りにあなたが答えてください。あなたがこの宮において祈るその祈りに答えてくださる主であることを感謝いたします。あなたは命の君、またあなたは私たちに求めよ、するならば与えられると言ってくださる主、我らは求めました。そしてこれからも祈りにおいて求め続けます。どうかあなたがこの基準に従って歩む一人一人にまさず豊かな健やかさと命と癒し、またこの地上における栄えをもう主はあなたがプレゼントとして与えてくださることを感謝いたします。我らはあなたに今日も立ち返り、あなたに願い求め祈りました。その一つ一つに応えてくださる主に感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。
祝祷いたします。ご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アメン。
アメン。
引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを主に捧げする時を今しばし持ちましょう。